皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
服飾明治ガイム三手先第35回目の放送を始めたいと思います。先に、お詫びですが、どうも Amazon Music のポッドキャストのリンクが、無効になっているそうで、問題が発生していることは確認しましたが、問題解決にはまだ全然至ってない状態です。Amazon Music 経由で今までお聞きだった方についてはちょっと申し訳ございません。おそらく、まだ繋がるのには、相当時間がかかりそうです。
はい、
はい。
それではですね、まあ、前回収録から中4日というところでですねなかなかネタがないかもしれませんが近況報告をお願いいたします。
高尾です。飲み会も復活してきたので久しぶりに、ワイン持ち込みで、グラスも持ち込んで自分と自分の前の人だけ十運人の飲み会で勝手にワイン飲む復活しました。なんだそれはって感じでしょうね。
でもあのワイン美味しかったですよね。
美味しかったです。
はい、わかる人にはわかるドメーヌフーリエのジブレシャンベルタンです。
ありがとうございます。
前園です。先日大学院生向けにお話をちょっとプチ勉強会でさせていただきまして、パワハラカスハラを取り上げました。皆さん意外と勉強されててよかったかなと思いますけど、カスハラの裁判例の中で結構部下に対してもうとりあえず謝っとけみたいなことを指示するのが実は違法にされてるような裁判例もあって、結構興味深く聞いてもらえたかなというふうに思いました。
上司がね、自分が代わりに謝ればよかったのにね。
そうです、そうです。
代わりにっていうか、あなたが謝るべきなんじゃないっていう。
部下に代わって、私は謝罪します。
そう。ただ全然パワハラにはならない
です。なるね。当社を代表してとかね、言えばいいのに、
勝手にね。
だから、やっぱとりあえず謝るのが、まあ、その場を収めるためにいいんだと判断したとかいう言い分は、裁判所はこっぱみじんにこう、粉砕して、否定してましたので。
ありがとうございます。森です。今日がですね、12月15日なのですが、いよいよですね、娘がサンタクロースというものを認識し始めて、プレゼントをこう用意するようになったわけですが、なかなか難しいなと思ったのが、用意していた時期に興味を持っていたものと直前でこう変わるということが、あ、こうやって起きるんだなということが、よく認識されたところで、先月まではですね、新幹線がすごい興味があって、プラレールが欲しいということだったんで、プラレールを準備したんですが、最近はおままごとがいいって言ってですね、おままごとセットが欲しいとちょっと切り替わりが生じております。
なるほど、ね、なるほど。
これは問題解決の方法がありまして、
はい、
だ
い
たい12月前後にトイザラスからカタログが入手できると思うんですね、
はいはいはい、
でそれを見せとくんですよね、
はいはい、
で見せとったらだんだんこれ欲しいこれ欲しいってなってくるんですけど、うん、ちょうどこれ欲しいのなんか3つ4つぐらいのまずアマゾンかなんかでチェックしとって、
はい、
最終配達ギリギリ間に合う日をこう逆算して調べておいて、で一番そのギリギリのタイミングでもう欲しいって言ったものをポチると。
なるほど、
はい、
もっといい解決は、本人の同意を確認して、サンタクロースはいません、アマゾンさんが送ってきますと言って目の前でこれええか押すで押すでって買ったら奥さんにめちゃくちゃ怒られましたうちの子はサンタクロースを信じないままに幼少期を乗り切っちゃいました。こんなもんおるわけないやろ。
あ、意外とみんなあるんですね。サンタクロースエピソード。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
はい。参考にしない方がいいと思います。
今日はですね、ちょっと温めてたネタですけども、実は第31回ガチ先生、登場の回でですね、最後の方で、健全な労使関係、あるいは労使の緊張関係というのが、まあ、今後の長い、目で見た、その取り組みたいテーマということをおっしゃられていて、それについてはみんななんかそれぞれご意見ありそうだったというところで、なんかちょっと間が空いたこともあって忘れておりましたが、それを掘り起こしたいというのと、ですね、これはちょっと僕が前回もちょっと取り上げた内容でしたが、従業員個人間の利害調整っていうのを行う仕組みがないよねっていうのが問題認識とあって、認識としてあります。で、まあ、ここからはカットで、ここだけの話としてお伝えするならば、で、まさに、ゾノ先生が言ってた、学校の先生でしたかね、噛まれて、謝って、いろいろ、パワハラになった案件、そのままやと思ったことがまずあってですね。でもなんかその時って、もうなっちゃったこと自体はもう仕方ないかもしれないけども、従業員個人としてじゃあ、 何ができるのかなって考えたときに、従業員って弱いなっていうふうに一つ思ったのと、もう一個似たようなエピソードが、まあ、不法行為を、こう、会社が押し付けようとして、でもこれも、やっぱり、労働者って、やっぱ個人では実は弱い立場なのかなというふうにいろいろ思ったり。
それは組織が歪んで間違っている時には、労働者にできるのは2週間で辞めることだけだ
ろうね。そうなんですよね。
それは確かに。まあね、我々の前提は、その我々が支援する法人は、まあ、基本的に間違ってないという前提だから支援してるんであって、間違っているものは、ちょっとどうしようもないだろうね。
いや、そう、本当に辞めるっていう選択肢か、正論を言うっていう選択肢しか多分ないと思う。
そうですよね。
で、正論を言うっていう、まあ、つまり法律的に正しいことを言うっていうことが、じゃあ会社内でどう評価されるかって別問題なので、その正論を言いたければ、じゃあ最後いくつか先って結構もう民事裁判所みたいな話になっちゃうので、だから、実際その周囲の環境を本当に変えようって思うと、その辞めるまたは正論ではうまくいかないことがもうほとんどですよね。
そうですね。はい。で、この辺でこう話をちょっと戻すと、
はい、
こういった、職場環境の改善に従業員側がこう取り組む際に、実はこれが組合という立場で労働組合の方からいろいろ会社に要求していくっていうルートを通せば、従業員個人からその正論を吐いて、改善しよう。まあ、改善はダメ元でになるので、もうどっちにしろやめていくことになっちゃうと思うんですが、まあそういう解決以外の方法があるのかなっていうのが、ちょっと一つ思ったところで、なんかぜひそういう組合もそういう活動を頑張ってやってほしいなというふうに、私としては思ったところですね。
要するに組合が、まあ一組合員からこう聞かされた問題点だけど、まあある程度こう共通する、組合員に共通する課題だと認識すれば、そのいきなり団体交渉とかその大げさな話じゃなくて、まあ組合としてきちっと、その、まあ、まあ、人事でもいいんだろうし、しかるべきところに話をするっていうことよね。
そうですね。
そういう機能は、本来的に備わってたはずではあるよね。
そうですね。
できてたこともあるだろうし、
で、
ね、今でもできてる組合もあるだろうし。
今でも、まあ、その企業によっては、その組合の、まあ、幹部と人事で、まあ、定期的に交流するっていうか、まあ、その会議するっていうような話は聞きますからね。
うんうんうん、なるほどね。まあ、それに、似たようなことを全員面談やってた産業医先ではやったことはあるよね。まあ、組合なくて、社員会しかない、互助会みたいなしかない会社なので、
はいはい、
何やったかっていうと、ちょっとどんな会社か具体的に分かっちゃいそうだけど、いろんな会社に、普通の会社にある機械をね、メンテナンスするサービスになると、
はい、
何が起きたかっていうと、台風が来てもね、そのメンテナンスのコールはかかるわけよ。で、そのエンジニアは行かなきゃいけないんだけど、暴風警報とか出てても行くとね。で、その時に、ピザバイクみたいなので行ってたら、ひっくり返ったらどうするんですかと言われて、でもビジネスもあるので、暴風警報が出てもメンテナンスには行くんだけど、まあその時はレンタカーを借りるとね。これも中前言ったかもしれないね。この放送でも。まあ、2個足して合わせると何の話かもほとんど分かっちゃうかもしれませんけど。
なんかそのね、本質的な意味で、労働組合が本来持ってる役割の一つに、まさに現場を知る者たちが組合として、組合員として入ってるからこそ分かる問題点と、その、こうやったら解決できるんじゃないという解決の提案というのはあるところは絶対ありますよね。
うん。
で、まあ、ちょっともう話を、最初の入り口が逆側のような気がしてきて、今ちょっと話を戻そうと思うんですが、まあ、一方で、僕らがその、普段対応している中で、かなり問題として認識しているのは、この労働者、他の労働者たちにとっていいの?みたいな。
うん、
いや、労働者ですよね。
うんうん、
まあ、メンタルヘルス部長で休復職を繰り返して、周りにずっとフォローしてもらって、それでも良くならない。まあ、良くならないこと自体はまあ仕方ないかもしれないですけども、挙句の果てにそれで態度まで悪いような人もいるわけで、で、周りの従業員のモチベーションが下がってるみたいなんですね。それは、 まあ労働者同士としてもそれでいいのと。で、なんかそれを解決する術として組合があるんじゃないのかなと期待したいなというふうのが多分最初の発端かなというふうに思いますが、この辺いかがですかね。なんかどうですか、思うところありますか。
思うところはあるの、まあそのだから結局その従業員個人の権利をその強化してきた司法もそれをもちろん当然一対一の戦いの中でこう労働者勝訴の判決の中でそれが出てきたってことで、確かにその言ったものが強くなるというか主張したものが強くなるみたいな傾向がやっぱりかなり強くなってしまったので、その言える人はどんどんこう強くなり、言えない人はどんどんこうなんていうか負担が増えていくみたいな、そういう構図はずっとこうやってきて、なんか出てきてるし、それが割とその裁判所の裁判例なんかが実はその背後にあったりするので、なんかそこは結構複雑な思いというか、そのまあ良かれと思ってみんなやってるその裁判の蓄積が、それがなんかこう弊害も出てきたのかなっていう、そういう時代感があるなっていうふうに思いますけど、
このそこですごい気になってたのが、例えば、その一方で、基本的な大原則としては、労使自治の原則があって、はいはいはい、労働者と会社、まあ、組合とかと会社がこう話し合った内容で、まあ、決めたことはまあそれでいいんじゃないって話が、一方である話じゃないですか。
はい、
これと、その法律による保護、基本的にはどういう関係性にあるんですか？
労働組合法って非常に強い効力が、認められている法律なので、
はいはいはい、
ある意味その労働者が勝ち取った要は労働組合と会社とで約束した労働協約っていうのが非常に強い効力を持つんですよね、はいはいはい、だからそれが個別の労働条件を労働協約が上回るんだったら労働協約の方に持っていけたりするので、うんうんうん、本来的にはその元々はだからその昭和ぐらいにかけてはずっとその組合とが毎年一回なりこう労働条件を頑張って上げる交渉をしてこんなことを繰り返してきたんで、まあその頃はみんな結構おのおのやっぱり賃金とか賞与とかその退職金とかそのあたりの結構分かりやすいテーマが多かったので、そこを結構みんな一緒に一丸となってできてた気はするんですけど、まあ法律的な立て付けとしては非常に労働組合と会社との合意っていうのは非常に強い効力を持っているということですね。
ああ、つまり、ちょっと今聞きたいのは、例えばその賃上げのね、話であっても、言い出しっぺがいて、で、それを組合がふむふむって聞いてあげて、交渉したとしても、その言い出しっぺのやつの賃金だけひっそりこっそり他の組合にはお金にあげたりはしないわけよね。
そうですね、そうですね。
上がるんだったら、全員か、まあ、なんかカテゴリーでまとめて一律でっていうことですね。
はい、そうですね。
基本は組合員全員を上げるっていうのがまずスタンスですね。
そうです、そうです。うん、で、まあ、引いては、その、従業員全員とかに渡ったりするわけですけど。
その意味で言うと、多分、今日のテーマに入ってくると、やっぱりそのメンタル不調者の案件に組合が絡んでくると、大概、まあ、組合の委員側も、執行委員側も、分かってるっていうか困ってるけど、大抵、本人がこう言ってるからこうしちゃってくれとね、もっと具体的に言うと、復帰時に移動させろって言ってるんでって、主治医の診断書もあるそうなので考えてくれませんかっていうことになるけど、これは組合としても、この個別具体的にこの人だけの話をしているのか、じゃあ今後組合員の復帰時はみんな移動させろって話なのかという区別は多分、しないままというか、個別の交渉してるだけよね。
そこはなんか意外と違うのかなと思ったら、組合から、その、個別の紛争の、紛争まで行ってないかもしれないですけど、要求の、回答を求めて解決するのと、今後に向けて、会社としてこういう対応してほしいっていうのはなんかだいぶ違って、しかもなんかどちらかというと、この後者側に組合の意識は本来向くべきなのかな。うんうんうん、まあよほど前者でね、悪いことがない限りは、そういう感じかなと思うんですけども。
そうですね。これ結構前提としてこう整理しといた方がいいのが、いわゆるその社内の組合なのか、その合同労組とかユニオンって呼ばれるその社外の組合なのかで、だいぶこう、組合自体のこう、モチベーションというか、スタンスも変わってくるわけですよね。で、最近よくあるのが、やっぱりこう、中小企業とかでよくあるのが、 例えばそのメンタル不調になったとかパワハラがあったっていう主張を、まあ、やっぱり合同労組の方に相談をして、うんうん、で組合がそれでじゃあやりましょうっていう形で団体交渉を申し入れてくると。でその場合は基本的には社内の労働環境とか労働社員の労働条件を良くしようとかっていうよりは、うん、その個別の問題解決に入ってくるので、うんまあ、そうなるともう徹底的にいやもうあの診断書を取ってきてこれ診断書通り復職させてくれとか、まあ、そこの要求になるとか、うんまあ、それでもうそれを飲まないんだったらその退職金を上乗せするとか解決金を支払ってくれとかそういうふうに誇りにやっぱりなっていってしまうっていうそういうところありますね。
ある意味その社内に組合がないからこそその外部の組合から組合まあ組合基本的にそういう意味では組合員をとにかく守る組合員の待遇を良くするってことに向くっていう意味で言えば、
はい、
社内に組合がないからその唯一の組合員を全力で守って全力で改善しようっていう取り組みになるのはまあ間違いないわけで、
ね、社内にいる組合員はその一人だから
そうそうそう、
まあ、それでいいわけよね、う
ん、でもしかしたらその社内に組合がちゃんとあるんであればあの企業内組合がですねその企業内組合からの要望っていう意味で言ったらそんな強固になり得ないところあったりとかあるいはそのもう少し広い目で見たあの改善に近づく可能性はあるかもしれないですね。
まあ、現実僕の今のイメージは企業内組合であっても、要するに組合の人たちも中身の理解が及ばないという意味で、メンタル案件の時は個別の交渉の片棒を担がされてしまっているだけっていうケースが多いのかなと。
まあ、それはでも確かにもうやっぱりメンタルの問題ってどこまで言っても個別の問題なところはやっぱあるかなとは思いますもんね。その人のこうじゃあ配置をこうしてあげてくれとかいう話にはなりそうですけど、でも本当はその人に対してそうするっていうことは他の人がじゃあ次出てきた時どうするみたいなそういう視点も本当は必要なんだろうとは思いますけどね。
まあそこはねこれまでも議論しててなんか一頃多分僕が研修受け負った時のその主催のキャラクターによるんだろうけど結構組合の参加も多かった時期もあったんだよね。でその時やっぱ考えたのがその時間外手当の不支給みたいな案件だと組合の人たちももうほぼ法律的な白黒もついててこう会社との交渉のポイントも落としどころも見えててまあやるのに比べるとメンタル案件でわからないので結局なんか伝言ボーイみたいになってるだけなんかあの言っていいのかどうかわかんないけど言えって言われたから言ってますみたいな悲惨なことこれはやっぱりだから業務アプローチでその自分たちとしてハンドルできるような課題としてちゃんとやることが一つとあとはいつも言ってるこの事例の解決はもうしょうがないので頼まれてるしだけどそこから引き出すやっぱり制度仕組みへの反映っていう教訓っていう部分をやっぱ応分に目配せしながら組合としてもコミットしないとどうなんですかねっていう話はよくしてたけどねその当初
ちょっとその話っていうか向く方向が少し変わるんですけども逆に僕がなんか組合に期待できるかなと思ってたのがその組合って本当はなんかこう僕がこの会に臨む前にですねもう一回あの労働組合とは何かですかね労働組合とは何かという新書をこう読み返して、見てきたんですけどもその組合のその競争力っていうんですかね。組合の、例えば交渉力とか、企業に対する要求であるとか、業界に対する要求が強くなる背景には、組合員の団結があると。で、その中に、労働者間の競争を規制する共通規則っていうのがあると。要するに、組合員がみんな同じように働くから、その、
区別なくさせる、
うん。誰かがすごい働いて、あるいはもっと安く働いて、
安売り
とかをし始めると、組合としての団結が崩れてしまうので、ま、ちょっと、打足ですけども、例えばその、海外、特にアメリカの企業をこうイメージして、あいつらはこの決められたことしかやらないっていうのは、まあ、一つジョブ型の側面を見ているように見えて、もう一方で、実は組合員としてやるべきことを守ってやってると
思うんだ
けど
ね。
側面
がある。他の人の声を取らない
ってい
うね。
そうそうそう。でそれをちょっと発展させていくならば、要するに、メンタルヘルス不調があるかないかは別として、本来やるべき、その仕事をできない状態でいる組合に対して、組合としてもなんか自浄作業、自浄作用として、
他の人にもう迷惑かけてるからね。
そうそうそう。そういうなんか自浄作用でなんか、その方に、対応していくなり、まあ、企業と連携していろいろ進めていくなり、 そういった、機能も期待できるかなというのはちょっと思ったところですね。
ところで今ふと思ったのが、組合って、その、企業側と交渉して、まあ、要するに、結局はまあ、お金をもらうわけで、原資をもらって、それを組合に分配するっていうことで考えると、もらって分配する機能があるのはわかるけど、企業がお金がないから身を切らないかんという時に、できる組合もあるのかもしれないけども、根本的な機能として、その負の分配ってできる前提になってるのかね。
ああ、例えばリストラをしないといけない時に誰から切るか。そうそうそう、
会社が決めずに組合に一任するから5人上げろみたいなことが組合ができるのかっていう。
ちょっと難しそうですけどね。だって労働組合って組合全体の利益というか組合員の全体としての利益をやるので、ことさら誰かを個別の組合員を不利益にするようなことを組合自らがやるっていうのは、ちょっと多分、どうでしょう、どうでしょうね。法律的にはちょっとあれかわかりませんけど。うん、
せめて、あれですかね、その基準なり順序のところで、
まあ、介入する。組合は要するに、その業務評価してるわけでもないし、組合員として優秀とかそんなのないとなると、まあ、希望を募るだけだと思うか、何やったらじゃんけんさせるかみたいな。
まあ、あれじゃないですか。あと年数とかで、これ以上の、
それは確かに一つの基準か。いや、まあ、何が言いたいかっていうと、要するに、性の分配はできても、負の分配ができない組織なのであれば、機能的にそもそも。なんか今僕たちが期待しているような、この間か話題になっている、社員間の二極化による圧力みたいなのって、もう性の分配はできないので、要するに、分配原資があって、グラデーションつけてでも一番下の人にも 0.1 かなんか分配できるっていうなら、性の分配可能だけど、結局、こう二極化した中で、下の局の方にはマイナスの分配をして、まあ別に上にプラスの分配をするのはいいんだけれども、下にマイナスの分配をするということが、組合としての機能とそぐわないならば、なんかそこを期待してももはやちょっと荷が重いのかなと思ったり。
なんかその、ただまあ一個多分前提として置かないといけないのは、多分その企業内に組合員しかいないっていう状況は多分ないので、要するにその場合で言ったらリストラするなら組合員がいいからしろっていうのが多分要望として一つあるわけですし。
非組合員いるもんね、必ず今の組織率からすれば。
そういう方向に行くのかなっていうのはちょっと全然違う観点で思いました。
でも、まあ単純な話、まあこういうのしつこく食い下がっていくと、まあ会社全体で、5人減らすとして、組織率が4割なんだったら、2人は組合から出せと言われてしまうことになるんじゃない？
それを団体行動で絶対組合守るって言って。
まあね、ただ、非組合員からすると、なんか合理性は何もない。
それだったら
自分たちだけのよね。
だからそれは組合員になっとけばよかったって話じゃないですか
ね。
あとは負の分配で言うならば、まあ前回みたいなその、前回取り上げたのをちょっともう一回やると、例えば、育児中の従業員の方が子供の体調不良とかで急に帰んないといけないとかになった時に、他の従業員にそのしわ寄せが行く、この構図。これはまあ従業員対従業員の対立が生まれている。あるいは別の場面で言うならば、まあローパフォーマーがいて、その方のフォローを周りの従業員がさせられてる。で、ある意味その周りにフォローさせることで問題が生じていないことをもって、管理職なり会社は、まあそれで良しとしてしまってる。この状況が問題だろうというところで言うならば、まあ組合として負の、分配ができないというところにつながってくるところですかね。
まあ、ね、基本的にはやっぱり労働組合は、その組合員の労働条件を上げるということをずっと担ってきて、まあだから要はあまりにも歴史的に企業側資本家側が強すぎて個々の従業員たちが生命身体の危険にさらされているからそのパワーを拮抗させるために法律で従業員側をまとめてこう組合っていう形にして組合を力を上げてきてこう拮抗させてきたっていう話になっていると思うので、結構やっぱり目線はもう、なんていうか、ベクトルというか、対立軸は会社、法人対、こう、事業主対、こう、組合っていうところで、組合の内部関係とか、いうところまでは今まで多分、ほとんど議論がされてきてない気はしますね。
結局今の話で言うと、我々が取り扱っているのは、労働者保護が行き過ぎて、労働者側が、かなり過剰な要求をしてきている場面で、組合がそこに 介入をして過剰な部分を取り下げさせるみたいな役どころができるかということなんかね。
そうですね。だからまあそういう発想をそもそも今までなかなか持っていてなかったと思うし、でもまあ森先生がもともとその問題意識として持たれているのは多分そこが根っこにあるかなと思うのが、やっぱりその上司によるケアっていうか、その上司によるこう、なんていうかそういうののこう統制みたいなのが必ずしも限界があるんじゃないかっていうところで、じゃあ労働組合はそういう機能実はないんじゃないか、あるんじゃないかみたいな話っていうのは、すごくなんていうか、本当に新しい発想なんじゃないかなと思うので、
なんか多分直感的に思うのは、まあそういう企業ももちろんあるんだと思うんですけど、そういうろくでもない企業あるんだと思うんですけども、多くの企業はなんか良くなっちゃってるんだと思うんですよ。だってそういうの気にせずクビやって言ってクビにしたり、お前はもうやめろって言ってやめさせたり、あるいはもっとなんか働けって言って働かせてれば、なんかもう少しこの労働者と会社の対立っていうのが鮮明になると思うんですけども、なんかあんまり積極的になんかそのフォローしてあげるわけでもなく、一方でその広すぎることもしないことによって、あんまり出てこないところがあるのかなというふうにちょっと思うところですね、うん、
確かにね。会社がね、従業員に甘々なことを言って、本当に文字通り真に受けた人がなんていうかごっつあんですって言ったのを見て、他の従業員がうんアホじゃなかろうかあれはとね、いくらまあね社長があんな甘々なことを言ったからって、まあ言っとる内容、働かんでも金やるに等しいやないか、みたいな、そんなの成り立つなきゃないやん、みたいなのは、組合かどうかは別にして、労働者としてのある程度まとまった集団としての考えで、ただそれの、その、ごっつん従業員の、まあ排除っていう言葉を使わなきゃいいのかもしれないけど、に諭すみたいなのを、誰がやるのっていうのは非常にこうチューブラリン問題なんだろうね。なんか産業にもあってきやすいわけ。
いやそうですよ。だから誰がやるのっていうのがこの問題のなんか本質
な
気はすごくしてますよね。いやそう、産業医に担われなんか期待をなんかされそうな気もちょっとしますよね。なんかそういう意味では越権じゃないけど、
産業医のとにかく陥りやすい罠は何かっていうと、やっぱり診療場面であるように頼まれたことを忠実に実現しようとしてしまうというね、案外その頼まれたことの背景にある大きなこうなんていうかフレームワークとか考えないで、目の前の お困りごとに一生懸命答えちゃうというところで、なんかそういう使われ方をしやすいのよね。普通の人だったら、いやいやそれ私の仕事じゃないですからみたいなの言ったりとか、だからその今の背景で言えば、いやいやそれはもうみんな思ってたけど、いやそこはもうあなたが勝手にやるのは止めないけど、サウンドは求めないでみたいなところを、なんかふんふんで聞いてあげちゃって、なんか非常にその全体のバランスとかを見ることにはあんまり長けてない、うん、なんかこれ悪口でしかないんだけど、要するに日本の医療費全体の問題とかを考えて目の前の診療に生かすとか絶対しないわけよ。
確かにそれしないでほしいですよね、
うん、そう。それはいつも散々議論してるように、つまり私はね、国の将来を憂えてて、年単位での推移、そして月単位での医療費の推移を見てるんだけど、もう今月は本当に困ってると思うんだって、だから、君に使える医療費はこれぐらいにしたいと思うみたいなこと言い出すと問題なんで、ね、
絶対言え、それ。
でも、それが職場で起きると結構困ってて、要するに、もう会社の中でも全く一番もう働いてなくて、害悪しかぶちまけてないような従業員の、まあ、お頼申しますっていう内容に、全身全霊で答えてくれちゃったりするんで、うん、結構、なんていうのかな、迷惑が起きちゃったりするんだよね。
でもまあ、確かに企業側としてもなんかこう、藁にもすがる思うでっていうところは、実は、ある企業もあるじゃないですか。産業医の先生なら、とりあえずなんか、なんとかしてくれないかみたいな話とか。
まあ、両方から来るよね。だから恐ろしいことに。本人は多分、あちこちで門前払い食らってるわけよ。はいはい、まあ、組合があったとしたら組合行っても、いや、それはちょっと無理ですと。組合としてはあなたのお考えには賛同いたしかねますと言われて、追っ払われ。で、外部に行っても、いや、それはちょっと無理でしょとか、みたいなのが、最後なんか産業の先生はみたいに来たら、 まあ言うだけ言ってみようかみたいなね、あるし、まあ同じく今ゾン先生言ったように企業側も、もうちょっとこれ、あの本人ちょっとなんか誰か言わなきゃいけないんで、ちょっと先生から言ってくださいよみたいな、ね。
いや、なそれはめっちゃありそうだなと思う。
では両方あります確かに。
まあ上司も直接、まあやっぱりこう社内でいろいろこう周りの目もある中でこうピリッとさせたくることに抵抗があるとか、ちょっとなんか悪、まあそもそもやっぱ悪い人になりたくないというかですね、いい人でいたいっていうところもあって、ちょっと先生すいませんけど。
確かにね、なんかね、医者に言わせればパワハラにならないんじゃないかと思ってる節があるのよね。だって医者ってさ、究極あなた死にますみたいなさ、
そうですね、
意に沿わないことを言う人だと思ってるから、あなた仕事できてませんぐらい言えるでしょって思われてるし、結構言ってるんだと思うよね。だからやっぱり引き受けてしまったこう一個人単位の話じゃなくて、なんとなく、その、そういう問題認識はあるのかもしれない。
あ、
まあ、その、さっきのリソースの問題ですけど、そう、やっぱりこう、診療というか、その、臨床の、本当にクリニックに行ってとか、あるいはその、病院で本当にこう、命の危険がある中で、リソースのことを言われたくはないっていうのは、それは本当そうなんですけど、それは、職場だと、その、なんていうんですか、前提としてのこう、労働契約っていう、やっぱルールがあって、そのルールの範囲で、その医者をやらないといけないっていう話だと思うので、うん、臨床現場ではある意味迷いなくその人を救ってほしいっていうところに行き着きやすいと思うんですけど、前提としてその産業医の場合だと、その前提のルールがもし分かってないとか把握できてないんだったら、結構そのいろいろ踏み越えていきやすくなりそうだというかですね。
まあその産業医っていう時にどのゾーンのどういった産業をイメージして議論するのかっていうのはかなり難しいんだけど、
はい、
一般論として臨床に片足軸を置いている方の場合には、今の職場なんだから労働契約っていうこれの認識はほぼなくて、それは我々の研修会に来て、労働契約ですかっていうぐらいびっくりするわけで、まあ、ちゃんと気づけば、それを踏まえた議論はできるんだけど、一回目が覚めるように教えられるまでは考えたこともない。まあ、考えたことないよね、確かに。あの、労働者としての医者っていうのは非常に、あの、ある意味脆弱な存在でもあってね。
そうですね。その労働者としての医者は本当に、またそれはそれで救済しないといけない問題はかなりあると思うんですけど、まあ、労働契約というところとか、職場だっていう発想があれば、その、なんていうか、従業員間の公平とか、そういう視点もきっと出てくるのかなと。
なんか、いろいろ話を聞いてると、やっぱりそこまで行くと、それ産業医が考えることなの？
まあ無理でしょうね。
なってくるのかなと。まあ、元戻せば、ね、うん、会社が考えて会社が言うべきところであるの間違いなく。
そうなんです。だから従業員の公平とかを産業医の先生が、これは従業員の不公平だからって言って、じゃあその、取り持つかっていうと、それもちょっとおかしな話ですもんね。うん、会社でやるべき話ですもんね。
それは、まあ、せいぜい言えるならば、これ他の人、他の労働者これでいいの？っていうのをこう投げかけ返すとか、本人じゃなくて人事に対してこう言ってくれって言われたら、いや、それいいの？みたいな。やりませんよっていうのを、うん、遠回しに言うみたいなですね。
まあね、それで言うと、まあ何度か、ぼかしながら言ってるけど、まあ僕ですらっていうのも変やけど、僕もそうやって特定の従業員の不当な利益に加担をしてて、で、人事に言っても人事はもやーっとしたことしか言わなくて、ある時、他の同僚からはっきりきっぱりと、僕のやってることの罪について咎められて初めて気づくというね、そういう経験があってここに来てるので、
なるほど。
なかなか、まあやってるうちに、話しやすい産業医であれば、いい意味で、その他の従業員が意を決して言ってみようやと。ね。別に、悪意を持って私たち、ね、その他大勢の私たちに不利益を被らせんがために子を救済しようとしているわけじゃなくて、多分分かってないやと思うとね、これものすごくある意味失礼な着想なのよね、一般論的に言うと。お医者さんに対して分かってないんちゃうっていうのはね、なかなか難しいんだけど、意を決して言ってもらったら、そんなことは考えたことはございませんでしたっていうね。
なるほど。
顔色変わるぐらいの事態になりますからね。そう、そういう意味ではね、このポッドキャストを聞いてる、労働者の皆さんがね、おられたら、きっと、御社で産業医や保健師さんが、仕方がなくなってる場合もあると思う。先導してやってるってことはそう多くはないと思うけど、まあ結局そうやって頼まれて、なんか不公平を生み出してる場合には、5人ぐらいのね、 まあ、一番わかりやすいのはその部署の直接、迷惑を被ってる5人ぐらいの同僚で、これこれこういうことで困っておりますと、私たちのお悩みは、このまま放置するとメンタル悪くなっちゃうかもしれないんで心配してきましたと言ってね、そういう体でいいので、あの労働問題をここ持ち込みましたって言ったらダメなので、あまりにもこのことで気を病みすぎてなんか私たちの方がおかしくなっちゃうんじゃないかと心配なんですという体で、その当人の悪行の限りを教えて差し上げると、目から鱗の落ちる産業医保健職は結構いるんじゃないですか。薄々分かっててもはっきりきっぱりあそこまで言われると頭殴られるぐらいね、私は言われたことがあるので、あんたアホかという感じでね、お前のせいでめっちゃみんな迷惑しとるんやと、目を覚ませみたいな感じのね、それをまあ、丁寧な言葉で今のようにお伝えいただいたら、10人のうち何人かは分かりませんけど、5人を超えるのか、5人を下回るのか分かりませんけども、言ってみる価値あると思います。ぜひ。何を焚き付けとるんやっていう感じになりますけど。
少し話を戻すと、まあ、誰に行ってもらうか問題の一つの今選択肢として、産業に行ってもらうっていうのの、まあ、問題点というか、いろいろあったっていうところだと思うんですけども、まあ、同僚に行ってもらうっていうのが今の産業医経由以外でなんか作れるのかなっていうのはちょっと思ったんですけど、
同僚が直接人事に、
そう、俺は直接言うと俺も前あったらパワハラになるんですよね、結局これ
いじめと称するでしょうね、との当人、
そうそうそう、逆にね、どう見てもあなたが問題だったにもかかわらず言われたら被害者ぶるのかと。
本当にもう従業員っていうか労働者の皆様は本当に普通の人なので、弁護士とかいないので、そう、弁護士さんなんて会ったことないっていう人がもう大半ですから、
そうで
しょうね、そんな人がそのパワハラですって主張されたりでもしようもんならそれこそまた病んじゃったりしますからね。
そうでしょうね。そうなんですよね。冷たくいくんならばもう やりません。だから要するにそのみんないい人すぎてやってあげちゃってるんですよね。
そうですね。
で、なんかそれで適切に、本来それ解決すべきは上司なり、あるいはそれを統括している人事なり、まあ、会社なりが解決しないといけないところを、その問題が問題にならないように他の方がフォローしてしまうと。で、問題にならないから、もう上司も今のままでいいかと放置する。で、人事もあんまり認識しないまま、そのままになると。
例えば、でも、その今の状況で、その同僚がちょっと困っていると、その、ある一人のそのことを3、4人で面倒をこう見てるような状況ですって言って、その3、4人が例えば上司にこういう状況なので何とかしてってこう報告相談を上げると言った時に、大体どういう流れになるんですか？やっぱり上司はその当該一人をやっぱり一回呼び出して面談するみたいな。
まあ面談するかもしれないですけども、僕がよく見るケースでは、まあまあまあまあまあって、もうちょっと頑張ってくれよと。うんうんうん、で、そんなこと言ってると、半年とか1年経って上司がいなくなって、で、移動してですね。またそれが問題解決しないままになっちゃう。
はいはいはいはい。
まああって話をするぐらいは2回目やってきたら3人が、1回目はまあまあまあで追い返して3人を、で2回目もやってきたら分かったじゃあって話しとくからって言って、うんうんうんうん、それこそぜひ録音しろと、後で私ら聞くからって言ってやらないとかね、君も頑張ってるんだと思うけど、そうじゃないっていう人もいてみたいな一言みたいなね、悪いのは俺じゃなくてその3人をほのめかしちゃったりして平気で言ってるみたいな、そういうので、で言っといたからみたいなね、何を言ったんやみたいな内容のことが大体日本の上司な感じがしますね、
はいはい、容易に想像できますね、そのシーンは、は
い、シナリオ作ってあげるから読んでくださいって言わないとい
やもう本当にまあなんかそうなんですよね。そこでじゃあ伝えるべきメッセージがぼやけてしまうっていう、僕らがその面接シナリオの導入の時に言ってる、まさに そこがやっぱりそこでも繰り返されていると、
うん、誰が悪いんですかね一体。組合が、
いやいや、まず、正すべきは、まずその当該労働者っていうのは間違いないんですけども。
そうなんだよね。
それを改善しない、やっぱ、まあ、正当に行くなら、やっぱ上司で人事がこう、アプローチしないといけない問題だと思うんですよね。で甘えちゃってるんだと思うんで、
うんうんうん、
まあ、一つ言うならば、その、いつも言うように、労働者の、権利の中に、まあ、辞めるっていうのは誰にも妨げられない権利としてあると。
うんうんうん、
要するに、だからそういう会社も見限ってさっさと辞めてしまうと。うんうん、で、それは辞める際はもういくらその会社にダメージが及ぼうと、要するにいきなり担当者がいなくなって、いくら混乱しようと関係ない話ですので、そういう形で辞めるっていうのは全然あり得るのと、どこまで行くかですけど、まあ、退業に近いような、言われたことしかやりませんと、私フォローしません、残業なんかしませんって言って、まあ、やや、 なんていうんですかね、ちょっと正しい、労働運動ではないと思うんですけども、まあそういう方法で取るかってことですかね。
あれね、今の話をしながら、まあすでにどっかでした話と被ってる部分もあるけど、要するに、何を言うとしてかっていうと、一労働者として、まあテレビとか見ているとね、警察24時みたいなのが出てくると。そうすると、警察当たり前で、刑法に基づいてってことになるの？要するに逮捕するしないっていう時は、どうしても有罪か有罪でないかっていう線でやるわけだから、要するに、かなりの、ご乱地きっぷりでも、逮捕はされないわけよ。警察官に、こう、おらおらおら、逮捕できるのしてみろ、みたいな感じになるっていう状況を見てると、つまり何が言いたいかって、その投影として、会社の中でも、その、一人やんちゃをしてるやつに対して、人事が、その、警察が逮捕するときのような線引きで、社内のモラル維持をしようとするから、周りから見てると全くこう歯がゆい。でもよく考えたら、その話とこの話は投影すべき話じゃなくて、社内の秩序を守るために別に逮捕せって話じゃないんだけど、いつも言ってる、あなたの今の業場いいとは言えませんって言うだけでいいからやってくれりゃいいっていうね、そこが全然分かってない。なんか警察官がなんか二人乗りしてるやつとかもう今違反なんだから、直接注意すりゃいいんだけど、なんか微妙なやつにこう、例えば耳に入ってるのに、あ、これオープンや型ですからね、そういう感じの居直りするわけじゃん。その、自転車骨伝導ですからみたいに対して、警察官がね、立って、交通、なんていうのかな、見回りをしているときに、ひょっとして耳に入ってるんじゃないかと誤解させかねないような行動は慎みなさいっていう言い方をすればいいんだろうけど、それと同じようなことを社内でできるっていうことよね。多分
その、より具体的に言うならば、人事にできることは、その、今の話で例えるならばですよ、逮捕っていうのが懲戒処分をこう実施するっていうことに行くんであれば、懲戒処分実施するのはもちろんその懲戒処分自由があったかどうかで、あったとは言えないかで判断すればいいと思うんですけども、そのだいぶ手前として、企業秩序維持のための、指導なり、うん、注意、
うん、
あるいは改善を求めるとか、うん、そういったことがあってもいい、指摘でもいいですよね。あってもいいっていうところに気づいてほしいってことですね。
かなりだからのとこまで、これってダメなんですかっていう、この労働者側の居直りに対して、いや、ダメとは言えないんだけどと言って、ひるんでるっていう、その状況が、やっぱり、なんか、こう、増長させてるってことだよね。
なんかまあ、その、やっぱツールとしての面接シナリオは、やっぱりここでも使えるんじゃないかって結構僕は思うのが、まあやっぱ人事のさっきのシーンで言うと、その同僚からの苦情が上がってきた上司が、その当該一人に対して面談をするっていう時に、やっぱこう、法人のメッセージとしての面接シナリオをもう代読するみたいな形でやっていけば、まあ別にその上司人事もなんか悪者にならずに済むみたいな、なんかそういう効果がないのかなっていうのを結構期待するんです
けど、それでよく考えたら、もう今日の元の話は組合であったなと思ったんだけど、面接シナリオとその役割分担を活用してって、組合もやっぱり登場人物に入ってもらって、で全体のそのなんか議論の進む先っていうのは、もうさっきの話で言えば、そのこの事例どうこうじゃなくて、どっちかというとこれからの話として、組合としても基本的にはまあ賛同していると。でこの事例の落としについては、まあ例えば必ずしも、まあこの今回のね、個別の対応っていうのが、こう一組合員の利益として、保護されたという点において、組合としてはまあ特段こう何か意見を申すべきところはないにせよ、一方で他の組合員に対して負の影響をもたらしていたであろうことについては、今後会社と協調して改善すべき問題であると考えるみたいなね。そのさっきの全体の一解決っていうのはなかなか難しい中で、ちゃんとやっぱりその問題の、分析をきちっとして、適切な意思表示、態度表明をするっていうのは、なんか結構大事だけど、言うように、本人側に寄ってあげれば他の組合に顔立たないし、他の組合員のことを考えると、組合員なの切り捨てるのかっていうことになるので、その二重性を出すためには、北風と太陽を組合に持たせるためには、これはなんか、委員長と書記長で、北風と太陽とかじゃなくて、やっぱり組合という組織として両方を持つと、で、それを、シナリオストーリーの中でうまく、こう、 供出させてもらう。なんか組合から一方的に言うにはちょっとあまりにも、なんていうか、要するに目の前にいる本人が絶対その、他の奴らのことはいいから、俺はどうなるんやと。要するに俺の利益は確保してんだけど、利益の幅が足らんのをそういう人は損失と呼ぶんだろうから。なんかそういう、まあ、ちょっと茶番すぎるかもしれないけど、ある意味、まあ、成熟はしてないんだけど、なんか、ある種ちょっとこう、うかつに動けなくなってしまったこの社会の中では、まあそれぐらいのこう立ち位置ということであっても、ステークホルダーとしての組合の存在はかなり重要な位置づけであることは変わりないと思うのよね。
組合、あんまり詳しくないですけど、組合が組合員を処分するとか、あるいは除名するみたいなってあるんですかね？
除名って組合からってことですね。
組合からですか？解除というか。
結局組合も、いわゆる法人格なき社団と言われていて、例えば1年に1回総会があってとか、役員が選会人があってとかっていう話で、一定のその組合内の統制維持は、すいません、できるとは思いますけどね。
なんか、ちょっと今、記憶定かじゃないけど、その議論一回した記憶があるな。組合と。
はいはい。
なんか、組合が組合員を懲戒するかどうかみたいな、なんかそんな話をどっかでした覚えがある。
それはだから従業員としての地位とは別に、組合員としての資格とかいう話は、それ一般法的にはできると思いますけど、どうでしょうかね。それ個別でまたそれを調べてみないといけないですけど。うん、
組合に加盟するときって、まあお金払って、まあ労働者側は意思を組合が示すけど、なんか、約款なり、組合員としてのルールとか、そんなものって一般論としてないわけないよね。
まあ、一般論としては本当に団体としてのちゃんと、あれをしとかないといけないので、組合規約とかがあるはずですね。
その中に懲戒事項まであるとは思えない。
まあでも、細かくはないかもしれないですけど。
まあでも、なんか信用を貶めるような行為をしてはならない。それを懲戒するかどうかは別にして、ダメとは書いてあるよね。
そうでしょう。まああと、その、テクニカルな話として言うならば、ユニオンシップ協定って言って、うん、
ああ、いいですね。
全従業員、全組、組合になってないといけないみたいな。うんうんうん、あれ結んでたら、組合からいなくなると解雇になっちゃうわけですよね。
そうですね。
組合員と従業員が完全にオーバーラップしてる形
で。はいはいはい。
そうか、あれって単に転引きできるためだけの理屈以上のものをはらんでくるわけ、ね、
そうですね。
当たり前だけど。
そうですね。なんか実は、こういうのは本当詳しい人に聞いてみたいですけど、そういう背景があって生まれた仕組みなのかもしれないですよね。
ああ。
組合員としてあまりに組合、他の組合員を顧みないような行動をするような組合員を、抑制するために、そういう組合としても、そういった権限を一つ持ってるような状態で、していると。
うん、まあ、組合員としてだけ不適切で、従業員としてはもう優秀極まりないってことは多分起きないので。
いや、でもどっちか分かんないですよ。その、例えばですよ、
うん。
組合からするならば、組合を裏切るような行為で、会社にとって、恩を売ってる従業員っていうのはあり得るわけで。
まあ、なるほど。それは、とっても賢い方ならね、我々が最近お相手させて差し上げてるような、ちょっとこう、発達っていう言い方よくないんだけど、まあ人間としての成熟が足りないような方の場合には、
うん、
もうイメージできる通り、どの面から見ても大抵、基本的なルールがまず守れてませんし、どうなんでしょうね。どのコミュニティから見ても、やや逸脱行動はあると言い過ぎですかね、それは。
組合が多分想定してるのは、例えばですよ、ストライキやりますと。
うん、
なんか一人だけ裏切って、仕事しちゃったりしたら困るじゃないですか。それは会社にとってはもちろんそっちの方がいいわけですよね。その利害の、相反はあるはずですので、ね、うん、そっちで、そういったリスト破りをしたような組合員を除名するみたいなのは、
なるほど
ね、いいのかなと。
それはね、ちょっとリアルな話、医師の場合には今医師の時間外労働を考えていくと、組合は関係なくなっちゃうけれども、医師同士で、まあ、病院と医者の間で、明確なその、労使がふわっとしてるけど、じゃあ時間を減らすために、もう、地域にも説明して、この時間外を今までより縮小しますよ、みたいな話をしてんのに、患者の命が大事だから、わしゃやるとかって言って、一人で勝手に夜間外来開けちゃうような医者が生まれて、これは当然、まあ、今の話の流れで言えば別に、病院がその医者を懲戒にすればいいだけで、勝手に病院、開くなって言えばいいんだけど、ちょっと考えたこともないんだよね、そういうこと。なんで、組合がもしあれば、割と、それが、対組合のスト破りみたいな構図で割 と世の中にある問題として照らして対処処遇がしやすくなるわね。なんか労働者同士の統制の取れてなさだったらそれは確かに上司の管理の問題だもんね。
うん、
なかなかあれですね、深まっていくにはやっぱり組合の方と仲良くなっていろいろ話を
まだね、うん、そこが
そうですね、どうなんでしょうね。やっぱ結構こういう労働組合法って裁判例とか見てても、もう昭和の裁判例とかやっぱり圧倒的に多いんですよね。だから最近そうやって正面から労働組合法を議論しているのをあんまり見ないですし、まあ、もともとはやっぱりその、さっき申し上げたように、その組合としての権限をすごく強くしていくっていうところがあって、その昔は従業員の力って本当に、本当に弱くて、組合に頼らざるを得ないみたいな力関係にあったのが、今いろいろこうそれこそ囚人の診断書とかいうすごい武器があったりとかして、そのここの労働者の権利が高まってしまったというか高まってきたことによって、その逆にこう影がこう薄くなっているというところだと思うんですよね。で、労働組合側がじゃあ そこに問題意識を持ってるかどうかとか、その辺は結構聞いてみたいと思うのと、まあ労働組合全体が結構特にその合同労組含めて高齢化しているっていう話もちょっと聞いたりはするので、まあその世代交代とかそういうところも含めてどういう風になってるのかって、それやっぱり直で聞いてみたいところはありますね。
まあちょっと場面は全然違うけど、やっぱり大学教員として学生との関係で考えると、僕ら基本学生代表は設定するのよ。
はいはい。
で、さっき言う学生ある何かこう講座とその学生全体とのやり取りに関して、損得というほどリアルに分かれるわけじゃないけど、やっぱり一つのことに対してそのみんなが一様にはならないのよね。そのなんかバランスの調整はもう学生の方でやってくれと、個別には受け付けない。例えば単純な話、実習とかやるとね、うちの実習とかって、例えば産業医ここ行きますとか、まあいろんなものがあるのよ。そしたらこれは行きたい、これはあんまり行きたくないっていうグラデーションが、人気不人気もすぐはっきりする年とかあって、一番はっきりしてんのはあのドクターコトーのね、瀬戸上先生と昔うちの教員のとある人がお知り合いになって、で今年衛生学実習は、下甑島8名って言ったらもうえらいことになってね、100人か120人のうちの20か30ぐらいそこ行きたいって言って、でどうなるかったら、私はやる気があるので私を行かせてくださいみたいなのを直訴しに来るようになるんですよ。こりゃあかんなっていうので、まあその年どうしたか忘れたけど、まあ学生代表に、定員の割り振りをある程度、こっちは学生代表とだったら全体の定員の増減については話はすると、だけど、増やせないものは増やせないしっていうようなことで、で中に収まるように調整してくれっていうのをやってもらった。だからなんかこう、まあそれが単純にこう使用者と労働者の関係にはならないと思うけど、一つずつやるっておかしいよね。だって就業規則で労働者を、まあある意味ちょっとこの言葉も問題あるかもしれないけど、不可なった不みたいな感じでこう労働者をこう一様に扱ってるのに、ある意味労働者からの個別の要求にはまあ基本応じられないよね。まああんまりそのまま深まらない話になっちゃったかもしれない
ですけど。あれですね。まあでもこのあれですね、ちょっとまとめに入るとするならば、こういう話題を取り上げておくことによって、いつか聞いてくれた組合の方から問い合わせが来て、なんとつながりが持てて、その組合のことを、その先生はちょっと難しいかもしれないですけども、我々二人ね、高尾先生と僕であれば立場ないので。
いや、僕はもう全然、結局辞めさせる方法ではないっていうところから入っても、だから、いい職場になるっていうところは多分、まあ共通で目標として持てるとは思うんですね。そこ全然私も話聞いてみたいし、
我々立場としてですね、労働組合と戦えみたいなことを言ってるつもりは全くありませんし、辞めさせるみたいなこと全く思ってないので、その辺はそういう弁護士とはだいぶ違うってことはぜひ捉えていただいて、一緒にできることとかですね、いろいろ支援できることあればしてみたいなというふうに思うところですね。
はい。いや、僕もずっとこのポッドキャストでも言ってたと思うけど、僕は別にもともと使用者側ではないので、労働組合の顧問やりたいなと思ってるんで、ぜひ、それやったら、産業一個、 削っていつでもお引き受けしたいと思いますんでね、あの組合顧問員お待ちとります。
これちなみにゾム先生はもう立場上難しいところあるんですから、
まあ、話をお聞きしたいと思いますけど、むしろあの組合も同じ方向を向けるはずだとは本当に思うんですけどね、うん、まあみんなもうてかその今どうなんでしょう、若い層で組合っていうとやっぱ結構偏ったイメージを持ってて毛嫌いするような人もやっぱ多いと思うんですよね。
まあ変な話、最近特にメンタルで困る案件で組合もそこに乗っかってきて困るってことは全くなくて、そういう人って組合にもすでに袖にされてるので、
うん、
あのまあ本人はそれを孤軍奮闘だと思ってるんだろうけど、うん、なんかあのどなたからもあまり相手にされてないという状況で、組合がなんかそこに変にあの悪く関与してはもうすでないのよ、
ね、うん、
あの言うようにそのさっき、移動の事例で話題にしたようなところまではちょっと口出してたりするけど、多分その後要求がエスカレートするので、で会社側はエスカレートした要求でもあのなんというかすぐ売買できないからずっと困るけど、組合はいやそりゃちょっと無理だねって言った時点で本人は組合、本人が組合を見限ってるから、
あ、そうですね、はい、
そう、組合がメンタル絡み案件で過度の要求してきて困るということは実はそこではないんだ、根源的に。
その結構今おっしゃったことの一部で被るのが、その本人が、本人さん側のリテラシーが高くて、もうリテラシーが高いのか、そのなんていうか要求がその鋭いのか分かりませんけど、そのもう組合に一回相談に行った時に組合が頼れないと思えばもう、もう組合を見限るっていうのは結構ケースとしてやっぱあるよね、ありますもんね。
確かに組合もよく分かんないから慎重な言い方をしてたら、もうそれで、ああもう組合頼りにならんと言って、そういう人ってもうあの端から端からやるからね、組合もやるし、その社長の秘書にメールしてみたりとかっていうのと、外部のいろんな機関もまあ言ってもいいと思うけど、産業保険総合支援センターとかにもなんか相談のを入れたりとか、労働局にも入れたりとか、もうなんか自分が正しいと思ってるので、もう知り得る限りのいろんなこう機関にあの相談してるっていうケースは実際ありますね。確かに
労働問題においても最初は労働組合を通して要求してきたのが、いつの間にか労働組合脱退して次あの労側の弁護士を代理人として要求してくるとか、結構そういうケースも世に割と出てきているので、まあ、組合も結構組合側で大変なのかなっていう気がしますね。すごく、
あとはそうですね、ちょっとそれに近い話題、ちょっと先ゾロ先生が言いかけたかもしれないですけども、組合の組織率が低下してるっていうところがやっぱ問題としてあるかなと思うんですけども、なんかやっぱりいろんな、これも組合の話を外れてですね、思うのが、なんか僕もそうですけども、みんな社会の一員として、あるいはそのそこの組織の一員として、自分も汗かいてやらないといけないことってあると思うんですよ。まあ僕がよく例に出すのは自治会のですよ、ゴミ当番は月2回回ってくると、でそれは自治会としてのこの組織を維持するために誰かやらないといけない話で、それをなんかやりたくないとか、行政サービスに全部投げればいいっていうのはなんかちょっと違う話かなと思って、みんなで参加しないといけない、労働環境を良くしようと思うんであれば、そんな国を頼るなり会社を頼るんじゃなくて、自分たちが自分たちで行動しないといけないと。
はい、これはね、あの、もう典型的な例がありますよ。あの、安全性委員会でね、今冬じゃないですか。湿度のね、労働安全性規則の説明をしたら、まあ、加湿器の設置になるわけですよ。何が言いたいかって、要するに、加湿器の、あの、フィルターは誰が掃除するんやというのを、労働者同士でやりくりできない時代ですから、業者に言え、みたいなね、会社に、衛生委員会で、俺はなんか、特定の人の仕事になるのは困るからって、いや、特定の人の仕事にむしろもう命じてしまったらいいんじゃないかと思うんだけど、なんか、まあ、あの、フィルターと、もっとひどい人レベルの会社になると、水は誰が入れるんやって、もうお前入れたらええやんかっていう感じのことをね、言い出しますね。はい。
なんか、どうでもいいですけど、どっかの職場に行った時に、なんか、朝一で行ったはずなのに、空気清浄機がもうなんか、水入れてくださいでピーピーになってる状況で、ずっとぐわーって動いてるようなシーンを見たことがあるので、ああ、そういうことなんですね。
それは、あの、はい、もう、あの、弁護士として、労働問題に関わる弁護士として、会社を見に行った時に、あ、この会社の労務管理は終わっとるなというね、 そういうあのチェック項目で作りますか。
いやいや、終わってるなじゃなくて改善の伸びしろがある。
素晴らしい、はい、エレガントの表現。
エレガントに言うと伸びしろがあるんですね。伸びしろ。昔はね、なんかあの日経ビジネスかなんか見て、それこそ功労家権でね、あの協力企業に見に行ったのよ最初。あんまりわけのわからんとこにこうなんとか支援しちゃうやばいと思って、でよくわかんないからあのトイレを見ましたけどね、どの会社のトイレなんか汚かったらみたいなノリで、まああのどこもそこそこ普通だったんであの全部支援しましたけど、
やっぱそれは、いや僕、まあ、まさにその同じようなことを思いついて聞きたかったんです。やっぱりそこはやっぱある程度なんか推認されるもんなんですけど、トイレが綺麗であるとか共用部が綺麗であるっていうことと、その会社のそのなんていうんですかね、労務管理
の、ああそれは僕なんか日経ビジネス読んで、あのそうかなと思ってやってみただけで、ただまあ、トイレに直接関わるわけじゃないけど、製造業なんかで要するに製品をあの持ち出す、まあ、盗むっていうことだよね。でそのまま持って出るとバレるので、側を向いて出る時にトイレに捨ててることがやっぱよくあるので、でその巡視の時にトイレに行って、え、なんでうちの製品のこうパッケージがっていうと、それは盗難なのよね。だからそれはもうまあ、モラルだけどね、労務管理というよりは。
あの、ちょっとさすがにそこまではあの日経ビジネス想定してないと思うんですけども、今ちょっと思ったら僕両方あるのかなと思って、その例えば新しく、事務所の湿度を良好に保つために加湿器を導入しますと。それに伴って、あの当番で水入れとフィルター掃除をやりますって言って、うん、みんなに、まあ、積極的に、いいですね、やりましょうって言ってくれるのと、まあ、やりなさいって言ってやらせるっていうのはあると思うんですよね。で、それができてない会社っていうのが、二通りあると思って、今みたいに、ちゃんと命じることができなくてそうなってるケースと、今日の話の中で言えば、あの、従業員側が全部ボイコットしてやってない、ただそういう。
あの、さすがに全ボイコットっていうのはあまりなくて、何人かはやるのよ、やっぱり。で何人かは案外不満を持ちながらやってんだけど、何人かしかやらないので切れてる時が多いってことなの、見たら。だから特定の方が出社してる日はちゃんと機能してるのよね。
その特定の人が気づいたらやってるっていうだけの話みたいな。そうそうそうそう。そうか。いやでもあの森先生おっしゃってる自治会の例出されましたけど、自治っていう言葉は結構あれですね、深めていかないといけない
だと思うんです
ね。この発想は結構もっとなんか持つのに時間がかかる気がしますね。特に若い子も含めて。自治会活動とかにちっちゃい時から参加することも多分もうないでしょうから、
そうですね、
僕自身もその自治とかっていう、ご近所付き合いがちょっとめんどくさいみたいな風潮もやっぱり一時期世の中、まあ今でもあると思いますけど、そこはちょっと逆、ちょっと揺り戻しがあるのかなっていうのが最近だと思うんですけど、やっぱこう、その空気清浄機を置いてもらったら誰かが掃除しないといけないって、だからまあその利益と不利益は絶対セットのはずなので、そこをみんなで話して決めるっていうのは、これ今まで多分あんまやってないっていうか、これやらんといかん話ですよね。
あと、まあ、ちなみに最後に苦言的なことで言うならば、我々がやってる事例検討会あるいはこの各種サービスについても、参加者同士がこう一協力者としてですね、協力いただくことを前提にこう続けてこられている部分があります。非常に悪い言い方をするならば、フリーライダーが増えていくっていうことは、うん、この続けていくことにかなり支障になりかねず、うん、具体的に言うならば、導入研究会で我が社の事例を他の会社に共有するのはなんかけしからんみたいなことを言ってるような会社が増えてしまうと、うん、導入研究会が、
立ち行かなくなりますね。
なので、そこも本来はこの研究会の一員として、まあ、ある意味その不利益もほとんどないはずですし、まあそこも覚悟なり、そこは工夫、一手間入れた工夫なりで乗り切っていただきたい部分であるっていうのは、うん、今朝のね、行きの新幹線でお話しした内容ですね。
はい、そうですね。各々、まあ、個人情報の保護の要請が高まっているのは間違いないので、そこを警戒したり、守秘義務に関して強いナーバスになるというのは、そこは私は理解はするんですけども、これもやると決めたら、あとどう手当てしてやるかなので、うん、もうやると決めたらやるという方向性で、ぜひやってほしいと思います、
はい。
はい。必要ならリーガルアドバイスを受けてください。
そうですよね。もう弁護士さん同席でやってるんだから、そういう心配はしなくて良いです。
もうだから弁護士はそういうためにやる話なので、そのなんか何かやりますと、事業活動でこれやりますって決めた時にどうやるかをこうリーガル的にこうバックアップしてもらうための存在として弁護士を使ってください、うん、
じゃあ我々の事例検討会はそうやると決めて事前弁護士監修のもとでやってますので、はい。
あのそれはどうかな。各企業さんがどうしかはそれは各企業でリガードアドバイスを受けてください。それは
なるほど。まあじゃあ参加するときにちゃんとね、前方後方のアライメント取ってからもうその心づもりで参加するってことですね。
そうですね。
はい
はい。
今日はですね、ちょっといろいろ話題が飛んだりいろいろして、我々もなかなか組合の専門家ではないので、またずれのことを言ってる可能性はややありますが。いやいや、
一個だけでも、こう、視点としてこれ絶対、はい、入れとかないといけないのが、はい、前、なんか、もうここで議論したことあると思うんですけど、じゃあ組合員って言った時に、じゃあ組合員の構成員が正社員だけなのか、それとも、勇気の人もいるのか、派遣さんもいるのかとかで、だいぶこれまた変わってくる話かなと思うんですよね。だから正社員、大企業正社員だけを、こう守っていくっていう風にな話になったら、それはそれでなんか、社会全体としてどうなのかっていう視点もあると思うので。
それはでも僕は本当に思うに、組合は組合員を守るんであれば、正社員しか入ってなかったら正社員だけを守ればいいと思うんですよ、立場上。
そういう役目になりますからね。
そうですね、そうですね。で、はい、逆に言えば、非正規の方は非正規で、組合作るしかないんだと思うんですよ、うん。
入れてって言ってね、入れてもらえないなら。
そうそうそう。で、かつ、僕は主に、正社員は、要するに企業内で教育を受けて、企業内特殊技能ばっかり積んでいくわけですから、その会社、逆にはその会社は、では役立つけど、その会社でしか役立たない人がいっぱいいるわけですけども、うん、非正規の方って逆に一般的な技能を積む、技能の方に、おそらく偏ると思うんで、非正規連合みたいなのができて、みんなでもう非正規の仕事やりませんってストライキしたら、よっぽど強く立場になると思うんですよ。
連帯できればそうかもしれないですね。
そうそう。そこは連帯する皆さんが、まあ、この焚き付けては本当に怪しい放送になっちゃいますけども、みんなが活動しないとそうならないので、やっぱそれは、なんですかね、もちろん大変だと思うんですけども、変えたければ自分たちで動くしかないっていう覚悟を持ってるしかないです。う
ん、あれなんか羽田と成田の空港のグランドハンドリングの、こう、非正規というか、下請けの組合が何かこう、外を匂わせて交渉もしてたから、うんうん、まあそういうのもそうだし、まあ別によく考えて、私たちがね、入れてもらえないから新しい研究会を作ったってことはないですけれども、やっぱり、自分たちでこう、やっていくっていうのは大事かもしれませんね。
はい、はい。はい。はい。なんか、うまくまとまった。
これ以上口が滑らないように。
はい。それではですね、まあ、今日の話についてはいろいろご意見いただければ、こちらとしてもありがたいかなと思いますので、ぜひ、質問といただければと思います。
はい。
それでは、お時間になりましたので、そろそろよろしいでしょうか。
はい。
それではですね、皆さん今日もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。